さんが傍聴していただきました、日本共産党の本村信子委員からご挨拶をお願いします。
皆さん、本当にお疲れ様でございます。あ、すいません。日本共産党の、衆議院議員、本村信子でございます。今日も傍聴させていただきまして、南アルプスでいうと、ドカブリ1400メートルということで、その下を通るリニアが、もし事故があったときにどうするのかということは、私もですね、質問で2015年の4月21日国土交通委員会で質問をさせていただきました。でちょうどその前に青函トンネルの事故がありまして、あの時100人ちょっとの方が5時間かけてですね、避難をしたわけです。じゃあリニアの時どうするんですかと、ちゃんとマニュアルなんかも作って安全性は確保されているんですかということを質問をいたしました。その時の答弁は、2027年にリニアは完成すると、その時までに作ればいいんだというのが答弁でございます。ですから何の安全性も確証がないままに進められているのがこのリニア事業でございます。そういう点からも不当な理不尽なものだというふうに思います。で大震度地下法の、申請が行われて、そして前回のこういう集会ではちょうど、説明会があるよというお知らせがあったと思うんですけれども、実際に進められて、初めてこういう集会になっているわけですけれども、先ほど愛知の、川本さんからもお話をお伺いしましたけれども、大震度地下法、私質問しましたけど、所有権は上下に及ぶわけですよね。でもその、地権者の方々に何 の説明も知らせもしていないということがはっきりしたんだと。で愛知県でいうと春日井市、名古屋市で地権者は1600人だということが説明会の中でも明らかになったんですけれども、そういう人たちに何も知らせずに自分の家の地下にリニアが走るという問題があるというふうに思っております。でこれまで国交省とか東京外環道でもですね、土地利用に制限を課すことがないため保証すべき損失が発生しないものと考えられるから財産価値に与える影響はないというふうに言っていたわけです。しかし国会審議の中でも、じゃあ勝手に穴を掘っていいのかと、重たい建物を建てていいのかというふうに質問をいたしましたら、大震度法の一定の制限に服する場合は皆無ではないということで、土地利用が制限されるケースがあるということを認めたわけでございます。で地権者の方々に何にも説明しないでどんどん進めていくというやり方も本当に地権者の権利を侵害するものだというふうに思います。でもうリニアの問題も環境破壊、生活破壊、地権者の権利の制限とか様々あるんですけれども、で安倍政権っていうのは公文書の改ざんや日報の隠蔽や、そして捏造や圧力やセクハラやシビリアンコントロールの崩壊というふうにありますけれども、リニアではまたこれも隠蔽ですし、リニアだけではなく、そして沖縄でも環境破壊、そして私の地元でも設楽ダムという大型開発を行い環境破壊ということで、本当に許されない政権だというふうに思っております。そういうことも含めて、フェアな不公正な安倍政権退陣に追い込んでいくためにも、そしてリニアをストップさせていくためにも、私ども市民プラス野党の共闘力を強めて頑張っていきたいということをお誓いを申し上げまして、心からの連帯のご挨拶とさせていただきます。ご一緒に頑張りましょう。
ありがとうございました。それでは、本日の 第5回、ストップリニア訴訟でシンポジウムを始めたいと思います。今日はですね、実はなぜこのフリー記者から見たリニア新幹線と反対運動というものを企画しようと思ったかということなんですが、まあ、我々どうしたかというと、まあ我々のですね、いろんな、生活やあるいは環境に対するそのリニアの影響についてですね、いろいろ葛藤してきたわけですけれども、客観的に見てですね、我々の運動が、まあ、正しい方に行ってるのかと、もうちょっとこう、他にやりようもあるんじゃないかとか、そうしたことも、まあ、我々自身はその運動の中にいますからなかなか気がつかないと、そういうことで、まあね、メディアですかね、客観的に報道されている、人たちから見た、まあ、私たちのですね、運動について、話を聞いてみたらということで企画をしました。残念ながら大手メディアの方ですね、なかなか、取材にもですね、来られない。そしてリニアに関してですね、報道も極めて少ないと、まあ、談合事件のようなことが来ますとわーっとこうやるんですけれども、それが終わるとですね、もう熱が冷めて、全くまた報道しなくなると、そういうようなことが続いてるんですけれども、今日お招きした、フリー記者、3人の方ですけれども、まあ、皆さん、日頃の活動の中で、まあ、身近に接していて、まあ、取材を受けている方です。これまで7年余りですね、リニアの運動をしてきましたけれども、なかなかフリー記者の方っていうのは少ないんですよね。まあ、ここにはお三方いますけど、まあ、他に名前を挙げれば朝日出身の田中さんとかですね、それから NHK 出身の森さんとか、あるいは女性で正野敦子さん、正野敦子さんは今大河原議員のですね、秘書になられたんで、ちょっと今フリーの立場で取材というわけにはいかないんですよ。本当にこれぐらいでですね、なかなか、皆様大変だなというふうに思います。で、今日は短い時間ですけれども、率直なですね、いろんなご意見を伺いたい。で、基本的なプロフィールについては、お手元の資料にありますので、それを読んで、いただきたいというふうに思います。向かって左側から、まあ、今日は大下村から駆けつけていただいた、村方充さんです。真ん中が、皆さんおなじみの、柏田秀樹さんです。今日はリニア新幹線が実現しない7つの理由という岩波のブックレットも、受付の方で売っておりますので、ぜひお買い求めください。向かって一番右側が、伊沢弘明さん、今日は岐阜の方から駆けつけていただきました。以上ご参加ご自由にですね、トークバトルでも結構ですし、私どもの名前を挙げてですね、もうちょっと違うんじゃないのとか、もうそういうこともあると思うので、自由にですね、話をしていただきたいというふうに思います。まあ、いくつかきっかけとして内容についてですね、あれしたんですけども、まあ、自己紹介も兼ねてですね、1番と2番についてちょっとまとめて、お三方の方からお話をいただければと思います。一つはなぜフリーの道を選んだのかということです。もう我々からすればもう大変な冒険というんですかね、まあ、私も記者をやってましたのでその気持ちは分かりますけど、私はその勇気がなくてですね、ずっと定年まで、同じ会社にいたんですけれども、その気概っていうのはすごいなと思います。それから、2番目にフリー記者の役割ですね、その辺をどういうふうに考えているのか、それじゃ あ順番で村方さんの方からお願いできますか。
村方と申します。今日は呼んでいただいてありがとうございます。天野さんから声をかけられた時に柏田さんと伊沢さんが村方さんを呼べっていうふうにそういうふうに言われたんで、今日呼んでいただいて、僕はライターなんですけども、自分でもどうやるので あの記事を書くよりも新聞とかテレビに出てる方が多いかな、どっちが多いか分からないような立場なので、そういう感じだかなと思ってるんですけども、僕はですね、この最初にこの質問をされて連れ合いに見せた時に、あなた社会性がないからじゃないのって言われてますね。否定できなくて、で天野さんみたいに定年まで続けるというよりは、僕就職をしたことがないので、そもそもがで、もらい仕事の延長でずっと今に来ているっていうところですので、選んだっていうような自覚があまりないっていうのがあるんですけれども、そういうわけで、その、フリージャーナリストの役割っていうふうに言われた時にですね、僕はその自分ではジャーナリストって名乗ったことはないんですね。で、最初にですね、本を出したっていうのが2004年でしたかね、立川で友達がパクられまして、で、それは自衛隊の官舎に戦争反対のチラシを入れたことで捕まったので、しょうがないって言って救援をすることになって、でその時にその記者の、僕たちはもう友達がいなくなって、もうチラシをポスティングするっていう程度で捕まるっていうのは、ね、大変なことだっていう話で一生懸命やったんですけども、記者の方が全然関心がなくて、で、仕方ないなって思って、誰も書かないんだったら自分で書くかって言って、でその時に書いた本が最初の本でした。でそれ以来皆さんにジャーナリストって呼ばれたりライターって呼ばれたりいろいろするんですけども、その時にジャーナリズムっていうのは、僕は全然それがジャーナリズムだとは思ってなかったんですけども、出版社の方に言われたのは、日記をつけるっていうことがジャーナリストの語源ですので、宗像さんのやってることはしっかりジャーナリズムですっていうことを言われまして、で自分ではライター物書きだと思ってますので、基本的にあんまりこだわりがないというか、言いたいことを言ってるだけ で言いたいことを言ってる中での金になってる部分がジャーナリズムかなっていうようなのが僕の定義です。はい、
じゃあ田下さんお願いします。
おしまいですか。私も実は会社勤めは延べ3年しかやったことないです。1年半がコンピューターのプログラマーで、1年半が旅行代理店に勤めてました。ですね、20代の終わりの後半にですね、アフリカで、ある NPO のスタッフとして、ソマリアの難民キャンプで働いていました。でそれが終わった後、この後どうしようかと、つまりその NPO 辞めたらもう空太郎ですから、どうしようかと。ただソマリアの反対の場所、つまり熱帯雨林、緑がいっぱいあって、なおかつ日本人との関係もあるような場所ということで、ボルネオとの熱帯林の村に住み込んだんです。先住民の村に。でたまたまですね、その時朝日新聞の記者もやってきまして、ただマスコミは2、3日で帰る、で僕はもう半年ぐらいいた。で帰国してからですね、その記者がたまたまアイラに映ってましたんで、挨拶に行ったら、君そんなに長くいたんだったら書いてごらんと。それだけです、ジャーナリストになったきっかけは。書いたら10万円もらえたんです。これはきっと美味しい商売に違いないと勘違いしたのがそもそもの始まりですね。アイラなんてその後2、3年に一遍ぐらいしか書いてませんから、全く儲からない商売ではありますが、本当にそういうしょうもないきっかけなんですけど、ただそこで分かったのが、しつこくやればマスコミが得ないような情報を自分持てるんだということが実体験として分かったんです。で続けていけば、何か一つのことを続ければ誰も負けない情報を持つことができるんだという実体験を持つことができたと。それが、自分には大きかったですね。フリージャーナリストの役割はやっぱりマスコミが報道しないことを報道できるということです。一つはしつこくやれ、自分なりのテーマを持てるということであります。ただし全然儲からないというのがですね、多分この3人で気をついてるんじゃないかなと思います。じゃあお願いします。
こんにちは、伊沢と申します。コロナ禍ではですね、一番サラリーマン生活を長く 19年ですね。某読売新聞に行ったんですけど、なぜ辞めたか、なぜ辞めたかですかね。読売の、社論に、気に入らなかったからとか、そういうようなことを、期待されるかもしれませんけども、辞めた直接の理由はですね、やっぱり東日本大震災の時に、現場に行けなかったことですかね。それが一番響きましたね。僕は20代の頃に岩手県がスタートだったんですけども、宮古とかそういうところにお世話になったので、そこにやっぱり取材記者として駆けつけられなかったっていうのは、ものすごく何のために記者やってるんだろうっていう、そういう気持ちは強く持ちました。それから1年後に辞めたんですけども、で辞めてすぐフリーで取材を始めたっていうわけではなくですね、ちょっと実はフラフラしてまして、専門学校で学生をやってみたりとかですね、そんなことも岐阜に帰ってきてからしてるんですけども、やっぱりこのリニアが南アルプストンネルが山梨の着工っていう段になってですね、やっぱり報道がその頃はもうほとんどなくなってたんですね。認可された頃までは報道があったんですけども、もうやっぱり自分で見に行くしかないなっていうところから、取材を、取材というか現場を見るということから、始めました。それでフリーの役割ですけども、やっぱり、僕が思ってるのはですね、先ほどおっしゃってマスコミが報じないようなテーマについて伝えるっていうことなんですけど、僕はなんていうか、マスコミの出身だったってこともあるんですけども、そのマスコミを刺激するというかですね、そういう役割もあるのかなっていう気がしてるんですね。注目しないものに注目させるというかですね、そういう役割があるのかなと思います。
1点質問ですが、読売に19年、これなんか19年いるのと20年いるのとではなんかその方のなんか違う、例えば年金だとか、
20年いれば年金が
厚生年金が、
19年で出ない、
19年で出ないって聞いてますけど、なんかちょっと
そこはもう1年言おうと思わなかった
です。もう1年言おうかなと思ったんですけど、もうあと1年たらダメかなっていう感じがちょっと
だからもったいないですよね。そういう人生感覚をちゃんと持った方がいいと思います。それでは次のちょっと項目に行きますけど、3番目としてリニアに関心を持った理由ですね。それから今伊藤さんの話もありましたけども、マスメディア そのリニア報道について、どういう見方といいますかね、感想をお持ちなのか、この2点について、また、村川さんに伺いますが。
ですね、僕はそもそもリニア新幹線というものに対して問題意識も何も持っていない人間でしたので、山岳雑誌、登山雑誌の出前仕事をしておりましたので、南アルプスのにトンネルができるっていうことを登山雑誌のニュース欄にちょこちょこ他の方が書いておりまして、でそんなことあるんだなっていうふうに思ってやり始めて、誰か他にもやってくれるのかなと思ってたんですけど、やっぱりやってくれる人いなかったんですけども、なのでその時にそのニュース欄を持ってた東京新聞の記者の方に、でも中田君これやったらなんか2027年までやるらしいから、その間まで食いっぱぐれないんじゃないのって言われまして、そういうことだったらちょっとやってみようかって色気を出したのが間違いのことだったかなと思うんですけども、その後に押鹿村に入りまして、今に至っているんですけれども、だから僕の場合はもし違うルートだったら自分がこの問題に関わってたかなっていうふうに、考える時も時々あるんですけれども、今となってはだいぶ敵がはっきりしたので、 違う形で関わってたかもしれないなっていうふうに思うんですが、まあ、南アルプスっていうのは僕も大学生の時に北から南に全部登ったことがありますので思い出深いところなんですけれども、そこを、まあ、すごく環境を変えてしまう、まあ、壊してしまうっていうような敵がたまたま林野だったっていうことだと言えるかなっていうふうに思っています。そういうわけなので、あまりその動機が不純なのでマスメディアの人にそんなに期待もしてないっていうか、そういうのもあるところあるんですけども、まあ僕はマスメディアのリニア報道についてあんまり長くないですけど、雑誌でも仕事するようになって見ている限りにおいては、まあ、普通かなっていうふうに思ってます。で、あの方たちはやっぱり方たちってのもいいんですけど、やっぱり上徳医さんの気に障ることはやらないですから、それは別にマスコミに限らないことなので、今日も中天野さんに講師代をいただいて、いやもうちょっと頑張らないといけないなっていうふうに思うのは別に僕に限らないことだと思いますので、それは専門誌であっても政党誌であっても同じで、例えばですね、大和渓谷で僕は区切り書いたりしますけれども、まあ、大和渓谷の人はやっぱり長野県に気に障るようなことはあんまり触れたがらないので、いろいろそういう点から注文をつけますし、まあ、社会新報で僕は記事書いたこともあるんですけども、別に頼まれたんで書いただけなんですけども、そしたらなんかそうするとなんか岐阜の方で党員がなんか減ってしまうんだとか言われて、僕に文句つけられたこともあって、僕のせいじゃないと思うんですけどもそういうようなことがあるので、まああんまりマスメディアの方は報道しないと皆さん不満も述べられるんですけれども、中に入ってる人間の感覚としては普通のことやってるなっていうふうに思いますけれども、ただまあリニアっていうのはやっぱり夢を見たいっていう方いますから、なんていうかね、新しい技術で、経済も浮揚して、そうじゃなきゃ日本もやっていけないみたいにふうに思い込んでる方っていうのはその中にいますので、そういう部分にこちら側がどういうふうに食い込んでいけるのかっていうところはきちんと考えないといけないなっていうふうにも思いますし、やっぱりそれはその志があるかないかっていう問題になるので、別にちっちゃいメディアであっても志のある人は書きますし、大きいメディアであっても中で頑張ってる方いらっしゃいますし、頑張らない人もいるっていうことだと思いますので、そういう中で僕たちが書けたり書けなかったりっていうふうなことをやっているんですけれども、まあもうちょっとフリーの立場が良くなるといいなっていうふうに願ってます
ありがとうございます。私村尾さん、原稿読んだのは学人かな、なんかでリニアのことを書いて、おられるのを読んだのは最初だったんですけども、なんか友達に聞いたらこの学人っていうのはですね、ハイキング好きの皇太子年間がもう愛読している本だということで、もしかしたら皇室にもですね、リニアのことを知らせる一つのあれになったのかなというふうに思いました。
いいですか、
はい、
一応ですね、学人はですねハイキングっていうよりは同人誌なので、もうちょっと登る人が書くんですけども、今はモンベルに行っちゃったので、僕はあんまり仕事をすることがなくなったんですけども、皇太子さんは確かに書いていますので、で方なんだっけ、荒川岳に登りに来たこともあるので、多分この問題知ってらっしゃると思うんですけども、まあ多分僕はそういう天皇制反対もやったことあるので絶対食べませんけどそういうようなことになっている。
はい、ありがとうございました。じゃあ柏田さんお願いします。
関心を持った理由ですけど、非常に単純です。皆さんご存知だと思いますが、毎週日曜日に 基準の1時かな、 TBS での噂の東京マガジンという番組があります。その中で各地の、まあ、いろんな問題を報道する噂の現場というコーナーなんですね。でここで99年にそのリニアがのことを出たんです。でどういう内容だったかっていうのを覚えてますけど、山梨の実験線で実験線のために土地を売りました。でもいつまでたっても大塚まずの工事始まりません。俺たち何のために土地売ったんだよというですね、で怒りの住民が出てきたんですね。でこれ面白そうだなと思ったのが初めで、実際その住民の方たちのところに行きました。山梨県庁も取材しました。 JR 東海もファックスとか電話で一応取材は、したんです。ただその時はですね、JR 東海は国の方にお金出して、つまり整備新幹線に格上げにしてお金出してくださいみたいな意向を持ってました。でも国の方はいやいやいや北海道新幹線とかそういうのあんだからリニアの後だよというね、そういうスタンスだったんです。だから双方がですね、あのお金出して出さないのをやりとりで、あの実験戦だけでも終わっていたんですね。で私はこれは、リニアはもう大阪まで走らないと思ったんです。で多分関係者の話を総合すると、まあ、それでもこの実験戦の結果を生かしてアメリカがどこかに輸出するんだろうというのがですね、あの関係者の読みでありました。実際実験戦にはですね、NASA アメリカ航空宇宙局なんかも取材というかな、訪問に来ていたらしいです。つまりジェット燃料だったらババババーとか揺れながらあの動くけど、まあ、リニアの技術を使えば1ミリクリームがスーッと走ってくるみたいなね、なんかそういったものを欲しがっていたというあの情報も聞きました。まあ、それはともかくですね、まあ、リニアはこれ日本では走らないというのが私の見解でもあり、当時推進派の中でもですね、これダメだわっていう熱がありました。それで私は実際取材やめたんです。やめたんですけど関心は、まあ、あったんですね。どこの国で暮らしてるのかなみたいなね。でいきなりですね、2007年に、JR 東海が9兆円自分の、金でやりますと発表してびっくりしました。でその発表にはびっくりしたけど、びっくりしたのは90円ってから金ですね。80年代は3兆円でやると言ってた。90年代になったら5兆円でやると言ってた。で07年になったらいきなり9兆円とですね、もう売買ゲームできてるわけですね。で実際2011年から、まあ、説明会が始まって、いろいろ参加してみたらですね、まあ、リニア技術が正しいうまくいくかいかないか以前に住民の説明の仕方がめちゃくちゃだということに違和感を覚えて、この推進の仕方はないんじゃないかというのがですね、改めてリニア問題 について、私の心に火をつけたきっかけでありました。
はい、
あと、ま、あのマスコミの、ね、報道ね、でその後ですね、まあ、いろんな雑誌で記事を書くわけですけど、記事にしてくれるところはとっても少ないです。理由は簡単で、さっきも中田さんもおっしゃいましたけど、やっぱり JR 東海が、コマーシャル出してる雑誌でもテレビでもそういったところは書かせてくれない。私あるマスコミの記者に聞きました。これ、ま、JR 東海がスポンサーだったらやっぱり報道できないでしょうか。でその記者はですね、いや私にやる気あります、でもやる気があっても、ね、上が止めるんですよということにですね、で一つはですね、これ JR 東海 の圧力というよりもどっちかというともう自粛の意識の方が強いかなと僕は思ってます。どんどんやればいいのに、なんか怖がってやらない、そっちの自粛の意識の方が僕は強いんじゃないかなと思ってます。ただね、こう実際ね、圧力もどきのことは、まあ、あるわけです。では東京新聞で何年か前かな、東京新聞のこちら特報部というね、目玉の記事がありますよね。あそこでリニアのことが出たんです。ただ JR 東海がその記事が出るってことを察知して、その記事が出る1週間前に、幹部社員5、6人で、東京新聞にご説明に行ったわけです。ご説明、これはよく聞く言葉です。で僕も週刊誌に何回か書いてますけど、週刊誌でちょっとしたこうミスがあった記事、だからそのたったちょっとしたミスのために、その週刊誌の編集部にやはり JR 東海の幹部が5、6人行ってご説明させてくださいということでいるわけですね。 で、その週刊誌は疲れてしまいました。もう僕だけじゃない、他の記者でもリニアの出た記事書いただけでも、その中のね、単語一つ間違えただけで誤説読みに行く。でもうね、その対応に疲れちゃったよということで、その週刊誌ではもうリニアを扱ってくれないということです。まあこれは単なるね、なんかまあどっちかというと折れてしまったとですね。まあその誤説読みの中で、まあ、あなたのところの雑誌塩すくにも売ってますよね、一言があったらしいんですよ。でこのマスコミの報道ですけど、まあ、リニアが最近報道されたのは、談合事件です。でなぜだ報道されたか、簡単です。事件だからです。これは、まあ、リニアだけじゃなくて全部そうですけど、人が死んだ、人が傷つく、環境がすげえ汚染されちゃう、そういった事件事故が起こった後にマスコミが初めて動きます。ですから例えばこれリニアでもですね、将来何かしらの事件事故、まあ、トンネルのど真ん中で止まっちゃったとかね、で人が脱出できなかったとか、まあ、どっかで土砂崩れが起こって、まあ、工事中に土砂崩れが起こって人が埋まっちゃったとかね、まあ、そういった事件事故があった時には、まあ、報道するというのはこれは間違いないとは思います。ただこれリニアに限らず、どんな社会問題環境問題に対しても共通している日本の、マスコミに共通前提はあります。で一つですね、原発報道が今、まあ、ちょっと待ちたりちょっとありますけど、3.11 の直後はマスコミもフリージャーナリストもわーっと現地に入ってですね、報道をしたと。で、まあ、これもやっぱりですね、事故があったからです。で事故の前どうだったのか。事故の前はもうですね、一部の市民団体、一部の、まあ、意識のある研究者などがですね、やっぱり警鐘を鳴らしてました。でもこういう時はですね、そういう事故が起こらない限りはやっぱりマスコミはここに取り上げないんですね。ただこれは また後々 のテーマで話しますけど、やっぱりこう主役は、この報道の主役はこうマスコミを中心に置くんじゃなくって、やっぱりこう小さなメディア、それから市民メディア、そういったものになるんじゃないかなと思いますが、これはちょっとまた、後のテーマで話します。ではお願いします。
リネの話、この中で一番ま、真面目に最初は考えたのかなという感じがするんですけど、ただ僕はもう本当に遅くてですね、3年前の本当に着工間際だって動き始めたので、全然こう歴史が古いんですけども、何つったってやっぱり南アルプスに穴を開けるというトンネルを開けるっていう、それを聞いた時にですね、まあ最初は一番最初にその南アルプストンネルっていうのは知ったら、多分岩波の、世界かなんかに橋山先生とか、あと村方さんも書かれてますかね、その記事を読んで、でまさ、あと正野さんも書かれてますかね、こんなものは実現しないんだろうっていうふうに、まあ、高をくくってたんですけども、まあ、ところが、その頃、まあ、あれですかね、あと柏田さんの本も、書店で平積みされてるのを見たんですけども、悪夢の超特急という題名にちょっとこう躊躇してしまってですね、その時は手に取ったかもしれませんけど買いませんでしたすいません、それで最初そうですね、その着工の段になって最初に読んだのは橋山先生の集英社新書ですね、リニア新幹線巨大プロジェクトの真実を読んで、それを読んでから柏田さんの本も読みました。それから現場に行きまして、で現場がですね、早川町の現場って、僕、就職、大学生の時から登山を始めてですね、就職直前に、一人で、山梨県側から伝築峠を越えて、ちょうどリニアのルートに近いですけども、二軒越えに入ってですね、で、南アルプスの南部を、11月の初旬ですかね、もう雪も降ってましたけど、一人で歩いたことがありまして、で、大井川の上流、静岡県の大井川上流 の川根本、今川根本町ですね、そこ先祖というのは僕の親父のふるさとでして、自分のまあルーツみたいなところですから、まあ、そういうところですね。で、やっぱりその まあ、なんといっても、まあ、国立公園ですよね。あの一木一草持ってっちゃいけないなんて、あの昔から教えられたと思うんですけど、そういうところにこんだけのものを作れてしまうっていう、この時代にですね、作れちゃうっていうことはちょっともう信じられない思いでしたし、あとまあ、先ほどのその東日本大震災の後にですね、やっぱり原発事故も起こってこうという、まあ、安全神話が崩れている中で、まあ、こんなあの、まあ、時代遅れというかですね、そういった事業が時代遅れというか、まあ、時代錯誤と思ったんですけども、そういう事業が、まあ、やっていく必要があるのかなっていうような、感じがして、あのそういう疑問を感じました。それであのマスメディアの、報道ですけど、まあ、マスメディアにいたものなのでなかなか、まあ、でも本当に少ないですよね。あの、まあ、今回もその団子事件で報道ありましたけど、そのリニア の, その本質を問うような記事っていうのは、まあ、本質をとか、まあ、今現場で起こっていることをなんていうのはほとんどなかったですよね。で、まあ、今回 の, その殺傷事件で、あの東海都新幹線の殺傷事件でも、やっぱりすぐに思い浮かぶのはやっぱリニアだったらどうなのかっていうことなんですけど、僕なんかはそうなんですけど、まあ、そういうことを書いてる新聞はないですよね。東証に一部ちょっとありましたけども、なんかそういう想像力が働かないのかなっていう感じはしますかね。で、あのうちの地元、僕今岐阜にあの実家にいるんですけども、まあ地元ブロック紙、中日新聞、あと、まあ、岐阜新聞も読みますけども、中日新聞もほとんどあの町が変わるとかですね、そういう名古屋駅周辺の開発話ばっかりですね。で、岐阜新聞はもうほとんど皆無に近いですね。で、あの、まあ、たまに乗ってもですね、あのあれなんですよね、地方面、地域面、あのその地方だけのあの紙面に乗ってしまうので、多くの人にはほとんど知られない、あのその地域の人だけの問題になっちゃいますね。で、まあ、あの、まあ、長野県ではあの篠野毎日さんが、まあ、一生懸命やられてるっていうこともあって、全国紙もすごくあの書かれてますけども、やっぱり全国紙でその全国紙の長野県版には載りますけども、それが全国版に載るということはほとんどないですよね。長野県のことが長野県内にとどまってしまいますよね。で、あのその岐阜新聞も含めたその信濃毎日さんとか、そういう地方紙も含めて何紙かでその共通企画みたいなあのことを2回ぐらいやられてますけども、そこにあの、まあ、なんていうか名古屋市を拠点にしている中日新聞は加わってないんですよね。で、まあ、やっぱり名古屋の人に知らせるっていうのはものすごく僕は大事なこと、あの、まあ、名古屋って一番リニアで、まあ、恩恵を受けると言われているので、知らせる必要があるんじゃないかなと思うんですけど、そこはあるんですね。で、あと、まあ、僕の翻ってとか読売新聞はどうなんだっていうことなんですけども、まあ、同僚に会うたびにですね、リニアひどいよっていう話はしょっちゅうしてるんですけども、まあ、うちはちょっとっていう記者が多いですよね。司法記者クラブにもこの間まで後輩がいたんですけども、いや僕もやりたいんですけどねみたいな感じですかね。で、ロンドンに行ってしまいましたね。で、あのそれでもまあ読売新聞でもですね、地方の記者で、飯田の記者で、あの南木曽のですね、あの水源地をですね、あのトンネルを掘るという話をすごくあの大々的に書いた人間もいますし、まあ、そこはもう本当是々非々でやってる記者っていうのはあのいくらでもいると思うんで、その新聞で色分けっていうのはちょっとできないのかなという気がしています。すいません、なんか。
ありがとうございます。ちょっと伊沢さんに伺いたいんですけど、あの、まあ、僕もそのこの活動してからもうそれこそ200人とか、300人近い その記者の人たちとですねお会いをしたしているんですけども、まあ、あのブロック紙とか地方紙は別にしてですね、やっぱり大手の場合なんか 2,3 年ごとにですね人が変わって、全くそのリニアを担当されリニアをあの書かれた方の、このまあものがですね、その後に来た人に全くこう受け継がれてないと。で、まあ、僕のところにその新しくやることになりましたのでって言うんですけど、で最初からリニアを説明してくださいというふうになるわけですよね。まあ、なんかそういうふうにやっぱりなっちゃうのかなと。これあの役所も同じだと思うんですよね。リニアの担当、部署の人もそれこそ 2,3 年すれば、別のところに移ってしまうということで、なんかそういうことが、まあ、ちょっと問題かなと思ってるんですけど、どうですか。
あの記者はあの引き継ぎっていうのはほとんどしませんね。何ですかね、自分のものっていう感じが強いんですかね。その取材相手というかですね、お世話になってる人ですね。まああの数人はあの紹介したりするのかもしれませんけども、なかなかその引き継ぎをしないですよね。それは本当に僕はまあ、 あの失礼なことだなと思うんですけども、
ありがとうございます。まあ私の時は例えばもう週に1回記事をですねスクラップにして、もうそれが何冊もたまると、それをその次に来た人間に渡してですね、これを読んで、理解をするようにということを。私今はやっぱりその、まあ、おそらくパソコンで記事を書いたりデータを入れたりしてるから、そういうことはもうしないんですかね、やっぱり。はい、ありがとうございます。じゃあ、次に行きます。JR 東海と国の取材対応、あるいは住民対応です。今、まあ、いろいろ活動されてる方は、マスコミのことをマスゴミと言ったりしてますけど、皆さんみたいなフリーの立場にある人についてはですね、おそらく JR 東海はなんか早いみたいな感じで、見てるんじゃないかなと思うんですよね。大手と違ってしつこくこの問題についてですね取材をされているということだと思うんですけど、まあ、我々の説明会に出たりして非常にあの報道に対しては取材規制をしています。特にカメラ撮影は、主催者の挨拶までと。で、その中についてはカメラはダメだというふうに。で我々もあの NHK とかですね、他の記者の人にこれはもう明らかにあの報道規制じゃないかと、なんであのあなた方はその抗議しないのかということも言ったんですけれども、またあの小田原であったあの新幹線の放火自殺事件の時も非常に、厳しいその報道規制が行われたということも言われてますけど、皆さんの経験、まあ、具体的な話でも結構ですけれども、ちょっとこの、あまりにもひどいこの JR 東海のですね、対応について、どういうふうに思われているのか、それじゃあ、村方さんまたお願いします。
そうですね、僕はあの今日3番目に呼ばれたように、あの取材する側もされる側も両方の立場をやる人間なんですけれども、嫌な思いはしますよね、 JR の方あるいは行政の方で。別に僕はこの問題に限らず住民運動も様々にやってきましたので、そういう側面から見ると JR 東海は変わった会社だなっていうふうには思いますけれども、まあ、だからといって別に僕は暗殺されてるわけではないので、こういう会社があるなっていうぐらいの対応でしか僕は見てないっていうのはあるんですけれども、その、ね、ちょっと先ほどメディアの話にちょっと戻ると、僕は長野県の大鹿村に今住んでおりまして、で、まあ、移り住んだ時にまず何をやったかっていうと、そのマスコミのファックスリストっていうのを自分の電話番号に 入れたんですね。で、なんかやるときに全部一斉でファックスをまず送る、その辺にある地方の司法士の連絡先にファックスで送るっていう体制をまず作って、もう断るごとに、送り続けたっていうのがあって、伊沢さんとかメディアの方から見ると地方紙しか流れないっていうふうな言い方をするんですけども、僕からすると地方紙に流れて全国紙に流す回路をどうやって作るかって発想するんですね。なので地方紙に乗り続けるっていうのが、まず最初に僕が大鹿村で運動を始めた時に、立てた獲得目標で、これはある程度成功してみんなに自作自演だって言われたりしましたけどそういうものかなっていうふうに思って、やるようになったのは、どういう記事だったら記者の方が買うかなっていうのがある程度経験で身についたっていうところがあるので、それで、買わなくても別に流しときゃいいやっていう話もありますし、そういうのでやってきたなっていうふうに、思っているので、JR 東海さんとか国とか、もう今住んでる村とかはすごく閉鎖的っちゃ閉鎖的ですけれども、その中で例えばどうやって例えば村の対策委員会とかでは最初の大鹿村なんか当然膨張させないみたいな話ですけれども、それに対してどういうふうに対応するかっていうふうに言えば、一人委員の中で理解のある人がいれば、ちょっとそんな密室で村の人のために話してるのに、そんな中できちんとした議論はできませんって言って退席するっていうような中で場を乱しながら会を開いていくっていうことは、大鹿村とかそういうことをやりましたよね。で、僕もメディアの囲み取材とかもするんですけれども、皆さんなんかもう JR の予定しか聞かないですよね。で、村の住民なので、JR が知らないっていうか記者さん知らないこと知ってるんですよ。怪我人が出たとか水が枯れたとか、そういう情報って皆さんも知ってると思うんですけども、そういう情報を記者の皆さんの前でぶつけるっていう風にすると、JR の方はすごく動揺するっていうようなのがあって、そういうちょっといい気味だって思いながらやるっていうのが僕は一応こういうのやってるうちのプンバラシかなっていう風に思います。
はい、ですね、また私自身と JR 東海とのやり取りですけど、さっき言ったように初めての取材が1999年です。まず私としてはこの土地買収がどういう経緯で行われたのかってことを知りたくって、もちろん山梨県庁にも取材しましたし、 JR 東海にもそういう担当の部署につなげてくださいと電話しました。すると答えはですね、全て広報部で起きますって言うんですね。担当の部署に直接伝えてもらった方が話早いんですけどって言ったら、いや、質問は全て、ファックスとかメールでくださいと、それを担当部署に回して、担当部署から返ってきた回答をあなたに差し上げますって言うんですね。そんなものかなと思ったんですけど、一応やりました。ただですね、2週間経っても回答返ってこないんですね。でもしびれ切れしちゃって、電話しました。変えてきませんと言ったらですね、広報の人が、いや、なかなか回答に馴染まない質問だったもので、週刊誌の仕事なんですから、2週間もまた待ってたら気になりませんって、簡単な質問するから今答えてくださいっていうことで、それでも、じゃあちょっとじゃあ簡単に教えますってことでいろいろ聞くわけです。で、それを記事にしたら下で、今度ちゃんとしたちゃんとした回答記事しませんでしたねみたいなつまり広報部の方が個人的に喋った見解を私が記事にしたっていう意味らしいんですけど、そんなのあるかよとか思ったんですけど、変な会社だなと思いました。ところが2011年から広報誌の住民説明会が始まる、2013年に住民書の住民説明会が始まる、 で、その取り付く人は私も当然出会う教会に同じようにですね、私が出すんですけど、全くない対応、広報部だけが受け付けます。広報部が回答します。広報、回答に10日間以上かかる。で、返ってきた答えは JR 東海のホームページに出てないと、ほぼ立ちっていうですね、ちょっとこれはもう労力の無駄かなということがありましたんで、それでもね、一応、広報部の個人的な見解なんかもですね、乗っけちゃったりして、そのうち嫌がられたりしましてね。例えばリーガーに賛成している方の意見も反対している方の意見も両方のすり記事にしますっていうことを私言うんです。でも取材してみたらですね、賛成する人があんまりいないと思ったので、大体こう反対する人間の意見に占める記事になると。それと JR 東海はあなた嘘言いましたねって回答が返ってきまして、これでは気持ちの良い信頼関係を築けませんということで取材拒否をされましたね。なんていうか、その99年と、同じような対応だったんで、昔からそういう体質だったのかなっていうのは、うすうすとちょっと分かり始めてきました。ただある時ですね、ある月刊誌に、私は静岡県の残土問題に記事を書くということを、その2週間ぐらい前に察知した時代の会が編集部を通じて橋田さんにご説明っていうかしたいというですね、申し入れてきた。考えました、どうしようか、受けようかな、これは怪獣かなでもその僕とそのあったことを記事として書かせてくれるんだったら、これはいいかなと考え始めたんです。で、受けようと僕は思ったんですけど、なぜか知らないけど向こうから一歩手にキャンセルしてきました。やはりありませんと何なんだよってことですけどね。結局だから僕その今はですね、どうやってこう JR 東海に取材するかと言いますと、先日も3月かな、大鹿村でこうね、葉っぱ実験がありました。葉っぱを大年前と仕掛けてどれぐらいの総合振動があるかってことを、村の皆さんで感じてもらいましょうっていうことに、伊沢さんも一緒にいらっしゃいましたけど、ああいった現場だったらね、結構取材受けてくれるんですよ。そういった現場に行くとかですね、あと県と JR 東海の審議会があります。審議会が終わった後の、囲み次第ですとか、囲み次第じゃなくっても、5分10分ぐらいかかればまだ会場残ってますんで、そういう時に狙って話を聞くと、そういった今方針にしております。その方が早い。メールやファックスだったらもうろくな情報が来ないというのはですね、もう身に染みてこうちょっと分かっちゃいました。ですね、それでやっぱり私こう取材者への対応もそうですけど、やっぱり住民の対応ってやっぱりちょっといただけないですよね。ここだけは他の関係を持って社会問題と比べてもなかなかああいった住民対応はないと思います。この中にね、住民説明会が出た方いっぱいいらっしゃると思います。1人3問まで、3問同時に質問してください。再質問はできません。これはちょっとおかしい。しかも工事事務所に来るのは3人までですよというのはおかしい、ね、本当ふざけ、ちょっとね。あと私もいろいろとこう印象的なやり取りがあります。例えばさっきの乗客の避難ということでもね、私質問したことあるんです。でも彼が答えるのは、何らかの道具も用意しますけど、お客様同士で助け合っていただきますと。本気かよっていうね、先生。あとはこの大鹿村の説明会だったかな、騒音のことで質問を受けた JR 東海が、環境基準の70デシベルを下回っている69デシベルですから基準値の、中ですから大丈夫ですと言うんですね。40や50デシベルという、ね、静かな環境で暮らしている方にとってはとってもじゃないけど、ね、納得できる答えじゃないですよね。あと静岡市と JR 東海に協議会があるんですけど、ここで燕黒沢の残土の問題が話し合われて、そこで静岡市側の有識者の先生たちがですね、そんな高さ70メートルもある残土で山作って、これ何かの土石流とかがぶつかったらどうするんだよ、崩れないのかという質問をしたんです。 JR 東海はこういうんですね、どんな災害にも 崩れないということこそが非科学的です。だからちょっと、ね、よくわかんないですけど、なぜこういった笑いを誘うようなこの、ね、回答を熱心するのか。少なくとも彼らには住民とこう真摯にこう話し合う気が僕はないと思います。で、一番いいのは第三者が司会者になって、というのは今までの JR 東海説明会はみんな JR 東海の、ね、若いあんちゃんが司会者やってます。で、あれだったらね、事業者が司会者ってやっぱり僕おかしいと思うんですね。やっぱり一番理想なのは第三者が司会者をやって、リニアに賛成の人も反対の人も有識者も自治体も JR 東海もその場にいて、まあ、徹底討論することだと思うんですけど、まあ、そういったことで一度の行動も今まで実現していない。この自由、誰もがですね納得できないまま、しかも納得できないままできない、そういう結果を残しても説明会に住民が参加したという事実だけで理解が深まったという、これもおかしい。ですから、ね、今この間も私飯田市に行きましたけど、飯田市の住民の方も自由とか説明会に出てもいいんでしょうかと、説明会に出たらそれがもう理解されたと取られてしまうからいいんでしょうかというね、これは深い悩みです。でも出ないわけにいかない、出たら出たって反対意見言っても理解されたと理解ないって言われてしまう。これはちょっとひどい進め方じゃないかと思います。僕自身は、リニア計画に反対か賛成かというよりもこの事業推進の進め方がちょっとおかしいということが、まあ、僕のちょっとメインテーマで扱いたいことでありますね。そこら辺かな。 あと最大の問題点、これも最大の問題点、あ、これまでいい、はい、
対応はもうひどいですよね。とにかくなんかあれですよね、もう本当にここにいらっしゃる皆さんはもうほとんど分かってる方ばかりでしょうけど、もうこのリニア問題に関わるまでは JR 東海っていうのは普通のまともな会社だったというふうに、そういうことをおっしゃる方はやっぱり多いというかほとんどですよね。で、何かな、あんまり面白いエピソードは僕はないですけど、僕が最初に一番びっくりしたのはですね、最初に僕がリニアのことを書かせてもらったのは本当に岐阜の地元 の、 フリーペーパーというかなんですけども、そこに名古屋市のこの間団子事件の舞台になった名城非常口っていう名古屋城のお堀、外堀の中ですかね、そこの説明会に行きまして、でなんか僕はまあ、取材なんですけど、まあ、聞きに行ったんですよね。そしたらなんか記者がうろうろし外をうろうろしてて中に 入らないんですよ。何やってんのかなと思って、あ、これはなんか取材締め出し食ってんのかなと思ったんですけども、まあ僕は別に記者クラブに入っていませんので、そのまま知らんぷりして入ってですね、でその説明会を聞いたんですよね。で聞いた後に出口で捕まってですね、 あなたはこの間大鹿村の説明会 に取材来てましたよね、名刺交換しましたよねってなんか質問されてですね、でその時のことをそのフリーペーパーに書いたんですけども、そしたらそんなフリーペーパーどこで読むのかわからないんですけどね、JR の候補から電話かかってきまして、ここに書かれている説明会の内容はこれはあなたが説明会で見聞きしたことですか、それとも出席した人から聞いたことですか。いや、どっちでもいいと思うんですけどね、なんかまあそれが仕事なんですかね、候補の。ですから今もよく電話しますけども、ものすごくあ、お久しぶりですとかすごく感じはいいんですよ、電話すると感じはいいんですけど、なかなか回答はくれませんよね、くれませんし、まあ数字だけですね聞くのは大体僕は。 で、なんですかね、もうとにかく細かく聞いてきますね。何に乗っけるんですかっていうことはですね、どういう媒体に乗っけるんですかっていうことはものすごく細かく聞いてきますね。ただ、まだ今のところ、僕の記事はあまり影響力がないのか、そういうご説明に来たっていう話をまだ聞いてないですね。それで、あと住民対応は何を言えばいいんでしょうかね。もう、そうですね、今名古屋駅周辺のこの間市場名古屋駅のその新駅を作るために戦後、70年以上続いた市場っていうのがもう立ち退かざるを得なくなって閉鎖したんですけどね、その取材もしてるんですけど、でその名古屋駅西口っていうんですけど、駅裏なんですよね。でどのぐらい場所続いてる住んでるのかなと思ったら、まだ3割ぐらいだったんですよね。JR にこの間聞いたんですけども、でその買収自体はですね、 JR 東海が直接やってるわけじゃなくて、名古屋市の外郭団体の名古屋まちづくり公社っていうのがやってるんですけどね、その職員のこう心ない言葉でですね、住民が非常に傷ついたりとかですね、例えば立ち退き対象のおばあさんに対して代わりの場所を紹介したりするらしいんですけども、その土地が今ものすごい日当たりのいいお家なんですよね。なんですけど、北向きの土地をですね紹介して、で本人がこんなとこそんなとこには行きたくないっておっしゃると、いやそのうち今のうちだって目の前にビルが建ったら日陰になりますよとかですね、そういうようなこと言ったりとか、あと最近初めてお邪魔したお家なんかだと、もうそのまちづくり公社の職員とのやり取りにもう疲れちゃったみたいでですね、もう本当にノイローゼになりそうだと、もうリニアの話なんか本当したくないっておっしゃってました。で僕が自分の書いた記事を置いていこうとすると、もうそんなもん見たくないから置いていかないでくれっていう感じですね。そういう買収が済んだとこからどんどん家壊してますんで、もう町がですねまだ歯抜けになっていくんですよね。で友達、そのおばあさんも友達は同意してしまって、マンションに移転してしまったので、すごく寂しいと。でもうずっとその反対の集会なんかにもその方と一緒に出たこともあったんだけども、もう国のやることだからしょうがないよねっていうようなこともおっしゃってますけど、でも少しでも長くいたいっていうことでいらっしゃる方もいますよね。とにかく自分大臣の力のその説明会でもそうですけども、住民の方と直接対話しないというかです、そういうのも卑怯ですよね。そのルート上の家に個別にお知らせしてないんですよね。もう説明会に出られた方は分かってると思いますけども、広報とかですね、名古屋市の場合だと、ほとんどそうみたいですが、広報とあと回覧ですよね。でその広報の中身はどんな中身かっつったら、ここで説明会やりますっていうだけですよね。どこがどの家がルートにかかってますっていうことは書いてないんですよね。それでだけどもその説明会に行くと、ものすごい JR の職員がごっそりいるんですね。若い職員がぐるっと取り囲んで、なんか威圧的な感じなんですよね。でこの職員歩かしゃいいのにと思うんですよね。歩いてビラ配って直接住民のと対話したらいいのにというふうに思います。とりあえずそれ
がです、はい、ありがとうございます。JR 東海は準備書までの段階でですね、沿線全体で260回ぐらい説明会を開いたと。で、それによって、十分ですね、住民の皆さんの理解を得られたというふうに結論付けてるんですけれども、
皆さん参加した人はですね、例えば僕なんかも20回ぐらい説明会に参加してますから、全体の人数から言えば沿線のですね人口活動はほんのにわずかな人しかですね理念について説明を受けてないし、疑問や不安を訴えられなかったということだと思うんですよね。で説明会も平気で嘘をつく、例えばそのトンネル内でですね事故が起きた場合非常口まで何キロも歩かなきゃいけないんじゃないかという質問が出るとですね、 JR 東海はある説明会では、いや皆さんリニアはですね事故の場合は非常口に止まることになっておりますからというそういうことを平気で言うんですよね。そういうことでですね、なんかこう住民を納得させると、もうあのやり方っていうのは本当に、まあ、頭に来たんですけれども、じゃあちょっと最大の問題点というのはリニア新幹線自体が最大の問題点なんで、ちょっとこれは、省略しましてですね、今日の、まあ、我々の問題といいますか、我々のその運動についてですね、まあ、率直な、感想なり意見なり提言をいただきたいと思うんですけれども、まあ、加藤さんの話もあったように、まあ、山梨の人たちを中心にですね、もうすでに、1990年代前からですね、理念については、一定の市民運動といいますか住民運動がありました。で、まあ、我々多くはですね、2011年の、5月にですね、リニア新幹線の、まあ、建設主体と営業主体に JR 東海が、指名をされですね、事業認可を受けて、まあ、それから、立ち上がったところが、まあ、ほとんどだと思うんです。それで、その後ですね、まあ、各地でそういうその運動が起きてですね、それでなんとかその連絡会のような形でですね、組織を作れないかということで、2013年の5月10日ですか、相模原で、リニア新幹線沿線住民ネットワークの、まあ、結成集会が開いたと、それで、まあ、今日までこう至っておりますね。で我々はあくまで連絡会組織ですから、どっかがですね指示を出したり指令を出したりってことじゃなくて、まあ、事務局が集まってですね方針を決めていくという、 こう体制でずっとやってました。そういう中でですね、まあ、いろんな活動はしてるんですけれども、そのことについてちょっとまた、で村方さんはどうしようかというと半分はこちらでもあるし、半分はフリーの、その、まあ、ライターの立場であって、ちょっと複雑ではあると思うんですけども、じゃあ村方さんからお願いします。
この間ですね、大鹿村 の中で、まあ、迂回ルートっていうのが、ダンプの迂回ルートっていうのができて、でまあ、地権者の方が渋ってたもんですから、本来迂回ルートじゃないところが、ルートになりまして、でそうすると新しい沿道の工事の影響を受けるっていう方が発生しましたので、その方たちが、聞いてないと、約束違反だってことで陳情を出しました。でその陳情は議会が跳ねたんですけれども、不採択っていうことになった、全員一致で不採択でしたね。で、それについて僕、まあ、議員の方たちが事前に住民の方たちを、沿道の住民、自治会が陳情を出したんですけど、その自治会の代表者を呼び出して公聴会をするっていうことをやりました。で僕は傍聴させてくれっていうことを言いました。そうすると、まあ、させてくれないっていうことだったんですけれども、まあ、それは予想の範囲だったんですけれども、まあ、知り合いの議員にどうしてなんだっていう話を聞いたところ、宗像さんはジャーナリストなので、宗像さんの前では言いたいことが言えないと、 で頭にきまして、この村にはジャーナリストは住めないのかとそういう話を得て久しぶりに頭にきて、ちょっとだいぶその辺に詰め寄りましたけれども、まあ、僕も立場によって住民だったりジャーナリストだったりっていうのを使い分けて、やりやすい部分もやりにくい部分もあるっていうふうに思っているんですけれども、一つこの、取材を続けていく中で、気づいたことっていうのは、最大の影響ってリニアっておっしゃるんですけれども、もちろんそうなんですけれども、やっぱりそのリニアが来ることで何が変わるかっていうことについて、しっかり、考えたいなっていうふうに思ってまして、例えば村の中でですね、自然しかないですから、で自然があるんですから、それを生かして村づくりをしたいって言った時に、チラチラもうリニアのことが頭にくるんですよ。で、じゃあ例えばガイドやりたいとか、ここにビジターセンターを作りたいとか構想を練った時に、でもここで工事が始まってしまう、ここに残土が置かれるっていう風になった時に、本当に夢が打ち砕かれるっていう思いが悔しくてですね、これは何なんだっていう風に考えた時に、やっぱりその新しく持続可能な生活とか、その地域に合った暮らしぶりとか自然を生かした生き方っていうものをやっていく時に、それをさせない経済構造っていうものがあって、その代表者としてリニアがやってくるっていうことなんだろうなっていうふうに思ってます。大きく見れば20世紀のプロジェクト X を21世紀まで引き継いでるっていうことだと思うんですけれども、地域から見ると残土の問題一つ取ってみても、残土が来るっていうことではないんですよ。残土によって経済構造が変わっていくってことが問題なんだと思ってるんですけども、例えばその大鹿村でトンネル、トラックが1736台走るっていうことに対して、その大鹿村での影響も大きいですけれども、例えば隣の高森町にはトラックの、ターミナルが新しく会社で立ち上がっていくとか、あるいはその重機の会社、レンタル会社ができていくっていうことになっていて、これが10年経った後、これ増やしちゃったら機械どうするの、絶対使いたいでしょ次のことにっていうことを考えた時に、これはそのリニアが終わって元のきれいな大鹿村に戻りますっていうことではなくて、リニアが来るっていうことが始まりで、終わっても始まりは続いているっていうことなので、そこのところのその問題意識っていうのを僕は常に持ってやっているっていうところがあります。で、それが一番目の最大の問題かなっていうふうに考えたところですけれども、で、それに対する反対の住民運動とかの印象ですけれども、僕はよくやってらっしゃると思いますけれども、おとなしいなっていうふうに思う部分もあります。で、別に公安が来たりしてないですし、そんなマークされてるような運動でもないかなっていうふうに思ってますけれども、裁判をやってやっぱ傍聴に来るっていうことは期待もあるっていうふうに思うんですけれども、僕は自分でも裁判を何回もやったことがありまして、離婚して子供を絶えなくなったので、そのことで、共同親権の運動を始めて、ちょっと今日本持ってきたんでしょ、宣伝なんですけど家庭裁判所の裁判官の方って何人もいまして、運動もやっていますので、家庭裁判所チェックっていうブログを立ち上げて、裁判官がこんなひどい判決を出したっていうのをブログでどんどんやってて、裁判所の職員には打滑のごとく嫌われてるんですけれども僕の目から見て裁判官に期待をするっていうのはとても間違いで、あいつらはただの公務員ですから、それ以上のものではないので、その方たちに自分たちの決定を委ねるっていうのはとても間違いだっていうふうに思っています。で、だからといって裁判が意味がないっていうことを言っているわけでは全然なくって、裁判所を使って何が獲得できるのかっていうことが明確であれば、 いくらでもやればいいと思ってますし、僕 の、 あの知り合いは裁判がとても住民運動の中で、大好きな人がいて、趣味は裁判、特技は敗訴っていう人がいましたけども裁判に期待しすぎると負けた時のダメージも大きいかなっていうふうに思ってまして、それが今僕がとても心配なところです。で、先ほどからそのメディアの方に対する不満とか、JR の方に対する不満とか僕も共有していて、普通かなって言っているのは彼らがまともだっていうことを言ってるんではなくて、とてもエキセントリックな連中だなっていうふうには思ってますけども、そういう方たちは他にもたくさん見てきたので、そのうちの一つかなっていう意味なんですけれども、まあやっぱり先ほど一番最初の時に僕が立川の反戦ビラの時に、メディアがやらないかったので自分がやりましたっていうことをおっしゃったよう言いましたように、メディアに頼っているうちは情勢は変わらないかなっていうふうに思っている部分が多くって、そういう意味では自分たちその時にいろいろデモとかやって、この裁判おとなしいって言ってるのは、その僕立川反戦ビラの時は毎回必ず裁判、毎回じゃないですけど結構しょっちゅう裁判所にデモをかけるってやってましたから、それで 最高裁で負けはしましたけれども法廷や弁論を開かせるっていうことをやったのは、やっぱ裁判所の人って気にしてるんですよね。で、メディアの人がやらなくても外野でワーワー言うっていうのは割と重要なので、まあ、僕はあんまりその傍聴の時もおとなしくしなくてもいいかなって思ってる人間なんですけどもそういうのが一つ一つあるので、その時にやっぱりデモやってた時にこのキャッチはいいなって思ったのは、やっぱり表現は自由だっていうことをプラカードで掲げたことがあって、まあ、表現の自由をめぐっての戦いだったんですけれども僕たちが一人一人言っていく表現っていうのに、在野の人であろうがメディアの人であろうが、価値の序列はないっていうことをその時とても、学びました。で、一つはその JR の人たちっていうのはとても態度も悪いですし、僕たちのこと舐めてるとは思いますけれども、まあ、そんなに怖くはないかなって思うのは、彼らも慣れていないっていうのがあって、例えば僕大鹿村の時に、起工式の時にわーわー言いましたけれども、向こうに座って立ってたJR の今部長さんやってる古谷さんなんかはもうオロオロオロオロしてて僕たちがわわ言ってたん でそれで出てきて話するのかなって思ったら、隣来賓で来てた飯田署の警察署の副署長を呼んで対応してくれっていう、本当に情けないのを目の前で見て、慣れてるんだったらこうなんていうかスラップ訴訟でもやってくるかなっていうふうに思うんですけど、そういうことも発想としてないっていうのも今からやってくるかもしれないですけども、いうことであれば JR もやっぱり慣れてないこの問題について。で、僕は運動して大鹿村いろいろ運動しますけど、自分としてはそんな大したことやってないんだけどいい勝負してるなっていうふうに思っていてまだまだやれることはいろいろあるかなっていうふうに思いますけれども、一つは向こうはいろいろ気にはしていますけれども、そんなに怖がってもいないので、やっぱり JR とか国がもっと嫌がることを積極的にやっていく弱点はどこかっていうのを見つけて、そこに塩を塗りつけるようなことをやらないとちょっと勝てないかなっていうふうには思ってまして、 まあ、あの一つはその僕ここに来てらっしゃる方 JR はヤクザ企業だっていうのは共通見解としてあると思うんですけれども、それは一般的には知られていないですので、もっとネガティブキャンペーンやってもいいと思うんですよね。あの今日皆さんにお配りしたハガキとかあると思うんですけども、やつらは環境破壊企業なんですよ。で、南アルプス自然破壊企業なので、そういったことをもっとちゃんとアピールして、JR がどのくらいそれで商売によってダメージを受けるか分かりませんけれども、企業イメージっていうのを傷つけるような戦略っていうのを積極的に取っていくべきかなっていうふうに思っています。で、もう一つはその彼らが持っている弱点っていうのは、ここでもいろいろお話しされてますけど、残土の問題っていうのはあると思うんですけども、これはですね、モグラ叩きですよね。で、大鹿とか長野でも見てますけれども、候補地はどんどん増え続けてます。で、そうすると、ここで阻止しても違うところで阻止するに計画が逃げるっていうことになっていて、それぞれの住民が、勝ったり負けたりっていうことの中で陣取り合戦をしていくんですけれども、それに対してこちら側はどういうふうな対抗策っていうのをできていけるかってなった時に、大鹿なんかはやっぱり本当に残土条例とか作んないとまずいなっていうふうに思っているところがあって、でそれをどうやって作るかっていうと、その大鹿村の場合は、有権者が800人ぐらいなので16人で直接選挙ができるっていうのがこの間判明しまして、それやってみるかとかっていうことをちょっと考えていますけれども、戦略的にその辺考えていかないと、後手後手に回ってしまうと、向こうはやっぱり金持ってますから、札束でこう叩いてくるようなことやってくるかなっていうふうに思っていまして、そういうことをこう考えています。以上。
ありがとうございます。なんだか印象苦言提言ですね。私もあちこちのリニア関係の市民運動を見てます。この運動にはアナログ的な活動と デジタル的な活動の2つがあります。アナログの部分非常に頑張ってます。ビラ巻き、凱旋、集会、省庁交渉等々ね、すごく頑張ってます。私が一番感心したのは、相模原市緑区山の中ですね、隣家までもう100メートルぐらいあるような、集落ですね。今日みたいな暑い日に一人の女性がですね、黙々とビラ配りやってるんですよ。あれは感心しましたね。そうやってビラを受け取った、チラシを受け取った何十人か一人が、その市民団体のところにやってきて、仲間になってくる。これは素晴らしい。ただ一方デジタル、これ弱いですね。よく私たちは国、デジタル協会が正しい情報を出してくれない、質問しても答えてくれないという不満を言います。ただ一方ですね、じゃあ私たちが、じゃあ本当にこう知ってもらいたい情報を国民全体に知らせる努力をしているかということを問えば、果たしてこう合格点をもらう市民団体はどれぐらいあるかです。例えば私これから一番大きな問題の一つは、間違いなく収容問題、土地収容家屋、ですね。JR 東海は品川から名古屋まで約5000人地権者がいると言ってます。そのうちのたった 1%、50人でもこれ絶対に土地譲んないっていうのを始めたらすごいインパクトがありますけど、あとじゃあ果たして今現在俺は絶対土地譲んねえよっていう人が何人いるか、これ皆さんご存知でしょうか。私も分かりません。私はこの間飯田市に行って初めて、リニア、長野県駅の周辺で絶対譲んないっていう人が6人いるっていうことを初めて知りました。他の地域にも絶対譲んないという人がいるはずです。合計で果たして何人いるか分かりません。本来だってそういった情報はですね、もう即時に共有されていいはずですけど、情報がその地域の中にとどまっている。ちょっとこれは私考えた方がいいんじゃないかなと思います。マスコミはですね、一回しか報道しません。こういった問題はね、キャンペーン的な報道をしてくれるのは まあ、中央新聞はね、あの下の毎日さんとかは結構ね、そこそこに取材してますけど、マスコミがこのリリアンの件に関して連続的なキャンペーン報道になったことはまずありえない。逆に言えば私はマスコミは頼るなということに言っています。まあ逆に利用しろというですね。あの利用というのは何かと言いますと、うなぎさんが今おっしゃったおとなしいとおっしゃいましたけど、私は違う表現で礼儀正しいと思ってます。皆さん礼儀正しい。この隣の集会見ました？あの8番を閉めた漁師の人たち集まってましたね。あれすごい雰囲気ですよ ね、 ね。で外もなんかね、看板みたいなの持って歩いてましたね。なんかね、ああいったこう目立つようなことをもっとやってもいいんじゃないかと思います。それはもうアナログの経験的な活動ですけど、デジタルに話をすれば、やっぱりこう今の時代ツイッター、ブログ、ホームページ、これすごい大事です。私も社会問題、環境問題は常にアンテナ張ってるつもりですけど、もう本当に電車で1時間の距離で、こんな環境問題あったのっていうことを、例えば去年の11月に知って、それをまあ記事にしたってこともあるんですけど、まあこれ今日もそうですけど、失礼ですけど、まあ平均年齢がまあそこそこに高いと。ただ何ていうか、ただね、年はもう関係ないと思うんですね。で今日はいらっしゃないとかもしれませんけど、岐阜県の東農林業を考えるかですか。原さんって方が非常にこうブログを更新している。ほぼ毎日週の半分以上がブログを更新している。で原さんはですね、これ林業のことを発信しようと思って、定年退職したのかな。だからパソコン教室に通い始めて、リニアのことを発信するためだけのためにパソコン教室に通って、パソコンの技術を習得して、今ブログでこう情報を発信しまくっている。広く国民に知ってもらうにはマスコミに頼っちゃダメです。やっぱりこう私たち市民からがこそが情報源となってやるべきです。というのは今本当にインターネットというですね、武器をもう誰でも今持てる時代なんですね。これを使わないのは本当にこうもったいないなという気がいたします。あともう一つですね、例えば、先ほどから話が出てます、相模原市の戸屋区にある、緑区にある、戸屋の車両基地、これすごい環境問題起こりますよね。一方では岐阜県の中津川市にも車両基地ができます。2つ車両基地ができる。ではここの住民同士が交流しているのか、多分してません。お互いにどういったものが起こるのかっていう情報交換をやり取りしているのか、してません。これも問題です。ですからこの間もどこ、まあこの中にいらっしゃる方からですね、その、まあ、飯田市のことを聞かれて、飯田市で、まあ、立ち退きに反対している方いらっしゃいませんかと。で相模原市でもその方たちの情報を欲しがっている方がいますという連絡来たんです。でこれですよね、やっぱり同じ問題を持っている者同士が連絡を共有し合う、連絡を取り合う、それでですね、情報を共有することで俺たちは一人じゃないんだと、やれるんだと、こういうことをやろうというですね、なんかそういったものが生まれてくるんじゃないかと思います。ですからね、一つにはやっぱり、まだこう始めていない方々にはぜひこうインターネットの活用ということをちょっとやっていただきたいなと思います。情報の共有は、力になります。だから私の言ってる情報は決してこうインターネットというデジタルだけじゃなくって、今 の、 アナログの作品はアナログで、これは続けてください。これはデジタルでも大事です。というのは人と人とが直接つながる活動ですから。ですからアナログとデジタルの両輪を作るというんですか、まあ、そういったものが必要だと思いますね。ただ、ただですね、こう情報を発信しても、例えば長野県の方が情報を発信しても、まあ、それでこうすぐこう共有されるかといえば、まあそういうわけでもない。そこでちょっとまだ今日は話せる段階ではありませんが、まあ、ある国際的な NPO の日本の支部がですね、そういったある程度の地域の情報をまとめる、一元的にまとめるような、まあ、インターネットのサイトを今作ろうとしています。これが構造がまとまったらまたお話できるかと思いますけど、一つはそのためには各地域でこう情報をアナログデータの両方で出す。でそれをまあそういった NPO をこうまとめて、一元的にこう整理して、皆さんでこう即時的な共有をすると、まあ、こういった情報の共有というのは作戦の一つと、私は捉えております。ですからマスコミには、まあ頼らなくてもいいと。 自分たちがこうマスコミになればいいという、考えで私はおります。じゃあ次、伊藤さん。
まあ、ありがとうございました。今飯田の、その立ち退きに反対されている方のお話があったんですけど、その、まあ、名古屋駅もやっぱり反対されている方が少なくとも現時点では立ち退かないって言ってる方がいらっしゃいますので、やっぱりそういう方々をなんか繋いでいくっていうのはやっぱり孤立させないというのはものすごく大事ですだなと思います。で、なんですかね、あとその リニアまあそのリニアそのものに、まあ、反対賛成っていうのはあるんだと思いますけども、そのまあ反対していない住民にもなんか情報が届くようなそういう方法がなんかないかなということはこう常々というか、どうしてもその何ですかね、まあ、岐阜県でもその工事の現場の、まあ、最前線にいらっしゃるんですけども、なかなかその常に自治会としてその JR との交渉の前面に立ってるんですけども、その外側の情報っていうのはほとんど入ってないっていう方がいらっしゃるんですよね。そういう方々になんか、まあ、それは取材者が届けることも大事なんでしょうけども、その市民運動としてっていうか、まあ相当されていることは分かっているんですけども、それをコンスタントになんか届けばいいなというふうに思います。あとそのマスコミを頼るなというお話がお二人からあったと思うんですけど、まあマスコミ出身者としてはちょっと寂しくてですね僕どっちかというとこんにちは書いてたマスコミへの情報提供は諦めないって書いてあるんですけど、いくらこう関心を示さなくてもやっぱり潮目っていうのはあるので、それにまあやっぱりその管理する人っていうのは先ほどその引き継ぎの話はしましたけども、人が変わればやっぱり感じるものが違うんで、結構記者は個人で動いてますんで、やっぱり一人書くとまあ新聞記者は抜かれるの嫌なんで、まあ後追いをすることもありますので、頼らないっていうのが大事だと思うんですけども、情報提供はやっぱり手を変え品を変えというか、してほしいなと思います。
だからマスコミの場合はなんか情報マスコミからもらう情報がきっかけでいいと思うんですよ、マスコミはいつまでも未来永劫その一つの人だけに取材して報道するわけじゃない、でいつかはもう報道しないんです、それ前提です、ただ報道してもくれて情報はそれをきっかけとしてこう市民がこう今度は自分たちが情報を発信し続けるっていう、ね、だからそういった関わりでいいのかなとは思います、
まあ、きっかけですよね、マスコミ報道は。それはそう思いますけど、ま
あ、ただそのきっかけが少ないというのがね、
そうですね
問題ですけど、
集めてる方は皆さん分かってられるけども、やっぱり一般の方はほとんど知らないですね。なんですかね、僕やっぱり学生時代の山友達なんかにもリニアの話しますけども、まあ、南アルプス、まあ、穴開けるぐらいだったらいいんじゃないっていう、そういう感じなんですよね。それをこうどういうふうにこう山やってたやつがそれですからね。すいません。
はい、ありがとうございました。一応お三方の発言は、これで終わりにしたいんですけど、なんか言い残したことはありましたら、
僕は大鹿村に越してきた時にその反対っていうふうに言ってなかったもんですから、公式に反対する会を作ったんですけど、なんていうか、ね、立場を表明すると意見を聞いてくれないっていうことを まあ、稲谷とか大鹿村ではよく言われて、で僕は国立にいたもんですから、僕エスパーじゃないからお前が反対か賛成か言わないと分かんねえぞっていうような気質のところだったんで、まず反対だけど、あなたの立場も分かるし、同じ共通のところはどこなんだっていうようなスタイルでずっとやってきて、でこれが通用しないのかっていうことを、まあ、裏で実験してみたところ、そんなに通用しないわけでもないということなので、反対っていうと賛成でも被害を受けている人、あるいはどうしようかなって考えてるんだけど面白くない人っていうのが、反対ってポンとメディアで、出ると、あ、別に自分の感覚って間違ってないんだっていうふうに、思う、あるいは反対してる方がいるからもうちょっとごねてみようかって思うっていうふうな、住民の側の発想っていうのは当然あると思うんですよね。でそういうのを期待して、僕はあえて反対っていうことを口にして言うっていうのがやると、まあ一定程度反対する人間が押鹿村にはいるっていうのが浸透していって、反対派っていう風な、実態は一人か二人なんですけどそういう風に乱れて、これはそのメディアも多分記事にしたいだろうと、しやすいだろうっていう風に思うので、まあ、はっきり言ってそれからと考えるみたいな話でもいいのかなって僕は経験上思っている、メディアと住民の関係っていうところであります。
はい、ありがとうございました。私もこの活動に関わる時にですね、住民運動に失敗しない方法とかいう本を読んだりですね、したんですけども、その中には裁判は時間の無駄であるとか、いろいろ書いてありましたけど、まあ、あんまり参考になってませんけど、まあ、我々はこう沿線全体でそれぞれグループが発動している、そうした人たちがまあ連携して、統一した、まあ、発動していこうということです。まあ、そこはやっぱり難点と、まあ、いい点ですかね、両方あると思うんで、まあ、それの兼ね合いを常に考えてですね、活動を進めて、まあ、いきたいというふうに考えてます。まあ、それからまあ、やっぱり生ぬるいっていうことはいろいろなところは聞きます。まあ、最初はやっぱり、リニア新幹線を考える会とかですね、でお前らいつまで考えてんだと思っていうふうに言われてますので、まあ、もう一歩踏み出してですね、中止をさせる会とかですね、諦めさせる会とか、まあ、そういうふうにしてもいいのかなというふうに思います。また会社さんからはそのアナログとそのデジタルという話ありましたけど、まあ、それでもね、昔のその例えば住民運動の人たち大変だったなと、ネットもない携帯電話もない、こうしたところですね、広域でこうまとめていくっていうのはもう本当に大変だったなと思うんですね。そういう面で見れば、まあ、我々はある程度その活用についてもですね、まあ、考えてい、きたいと思いますし、まあ、例えばホームページを立ち上げたとか、そういうこともありますし、まあ、ただ活動自体にいろいろ地域で温度差がありますので、まあ、積極的に自分のところでホームページを作ってですね、もう常に更新していくっていうところもあれば、そうじゃないところもあるんで、まあ、そういうところをなんかこう平均化していくっていうのかな、足並みを揃える必要があるかなというふうに思います。本当に大変我々にとってですね、今後の活動についていろいろアドバイスをいただいたというふうに思ってますので、ありがとうございました。それで会場の方なんか質問なり、こういうことを聞いてみたいということがありましたら、お手を挙げていただきたいと思います。席としてこれなしですねよろしいですか。それでは改めて今日のゲストの3人の方に、拍手をありがとうございました。これからもですね、 このルミア問題に取り組んで、ぜひ計画を中止させたいというふうに思います。ありがとうございました。それからの、ちょっと、まああの地裁前の集会でも言いましたけど、3つほどちょっと皆さんにお知らせをしてですね、ちょっと対応について考えていきたいと思ってるんですが、一つはですね、国交省が、我々が5000人規模で行った、工事実施計画その1についてのですね、異議申し立てについて、工事規模の人にですね、工事の機会を与えるということで、今年の5月から6月にかけて工事規模の方、どうも全員ではないみたいなんですけど、工事の案内が来ました。7月8月のですね、希望の日時、1コマ30分ということでですね、国交省に対して希望のですね、日時を教えるようにということが来ました。でこれは何を今更とかそういうこともあるんですけど、一応行政福祉審査法っていう、基本的には住民の立場をですね、尊重する法律がありましてですね、この中にいわゆる請求者に対して与えられた、権利としてですね、口実っていうのがありますので、これは組織として強制をしないでですね、個々の判断に任せていただきたいというふうに思います。特に遠方からですね、東京に来て国交省でやるっていうのは大変だと思うんですね。費用もかかりますし、そうした場合は例えば我々、この関東に住むですね、人民が代理人になって意見を公示するということもできますので、そういう面では協力をしていきたいと思っております。ぜひそういう形でどうしても口実をしたいという方は積極的に応じていただきたいというふうに思います。2番目なんですけれども、その2ですね、これの認可についてですね、不服審査請求をしました。5月29日にまとめて出しました。前回の教訓があってですね、国交省に対しては提出と同時に受領員を欲しいと、受領しましたという、それを証明するですね、ものが欲しいということを要求したんですけれども、国交省は前例がないと、いうことで、ダメだということになりましたけど、ともかくリストは全部つけてありますので、間違いなく、486名の方はですね、審査請求をしたということになります。それで、その人と同じように、審査をしてですね、その結果採決が出されているわけですけれども、その1も、認可ということで、ありますので、その2についても、おそらく、認可が下りてですね、下りてしまったわけですけれども、これについても、何らかの形で公示ということも行われると思います。採決がした段階で、一応訴訟、形としては第二次リニア訴訟みたいになりますけれども、こうしたその、提訴もですね、考えていくということにしたいと思いますが、人数的にどのぐらいの規模でやるかということは、ちょっと弁護団ともですね、相談をしながら決めていきたいというふうに考えています。それから、3番目なんですけれども、3月20日に、JR 東海がですね、国交大臣に対して、首都圏と中京圏の、リニアのですね、大深度地下使用の申請を出しました。これについては申請書の縦覧とですね、それから、説明会意見募集が、わずか2週間で同時並行で行われました。で我々これに抗議をしまして、意見募集の期間を延ばさせました。1週間から10日延ばさせました。 これおかしいんじゃないかと、まずあの東京の方でそういう情報が入りましたので、こちらもいろんなところにあれしたらですね、知らなかったとか、いうことでそれおかしいじゃないかと、差別だということであれしたところ、じゃ あの意見募集は延長しますと、ただし意見の、件数にはカウントしないという、まあ、不届きなこともあるんですけども、まあ、とりあえずそういうことで対応しました。で、先日、口述希望者に対してですね、首都圏では29と30日から、名古屋春日井の方は、7月の6日なのかですか、ここで公聴会を実施するということになりましたので、これはもう我々ですも積極的に、応募していきたいということを、にしております。まあ、以上3点事務局から報告をさせていただきました。
公聴会のことは20、30が首都圏ですけれども、あの渋谷の駅のなんとかビルっていう案内が皆さんとか言ってればいいんですけど、もしあの分かんないというかもらってない方いたら言ってください。ちょっと特別そのあのビラは用意しませんでしたので、あの聞いてください。でなんか500人ぐらいの会場らしいので、あの人数少ないとしらけるかもしれませんので、一応口実を私とかあの18日まで締め切りだったので、あの申し込みしています。それからあの大震度地下のことで該当している土地の所有者の人があのボツボツと声を上げ始めて、この間のあの公聴会などでも公聴会というか説明会などで、だいぶあの人の顔が見えてきて、で今度相談して、JR にもう一回ちゃんとあの地権者に説明会を開くとか、そういう要求をちゃんとしていこうという相談をしようというふうにあのしています。でそれもあの近々集まる予定にしています。で、それとまた別にですね、あの新しくグループができて、でリニアのことに取り組んでくれるということがありまして、でもう明日なんですけど、渋谷の青山での、東京ウィメンズプラザで6時半からかな、那須さん、大田区議の那須さんと私とそれから春日さんとかそういう方であの話をするというような集まりがあります。で、全くなんていうんですかね、ちょっと今までの枠をあの超えてというか広がりが あるところから、まあ、関心が広がっているというふうに思いますので、よろしかったら参加いただければと思います。ビラをあのたくさんあのそこに持ってきて、ちょっと後から遅れて見えたので主催者の方が受けていただければと思います。ということでよろしくお願いします。あ、私はあのリニア市民ネット東京の駆け引きでした。申し遅れましたが、は
い、ありがとうございます。ちょっと今地権者の件で、矢沢さんいますか。あ、ちょっと報告してもらえますか。あの片平の、
東京神奈川連絡会の矢沢です。ですね、川崎 の、 今タデコはですね、2カ所で、工事が始まってますけども、あと3カ所まだ工事はこれからなんですけども、そのうちの1カ所、町田と川崎市の境界にあるところに片平というところで、非常口の工事が今まだ始まってないんですけども、それの工事用の道路というのはちょっと住宅地との中にあってですね、大きな道路がないんですね。で、掘り出した残土を運び出す道路を新しく作るということで、 JR が今年の去年の暮れぐらいから、住民に、個別に当たり始めてですね、それで今年の5月かな、その住民の方から、相談がこちらの会の方に寄せられまして、要するに工事用の道路を新しく作って拡幅するためにそれに引っかかる住宅が2件、立ち退きを、要請されると、土地の買収ですねいうことで、JR の方が何回もしつこくですね、相談してくれということで来てるということで、それで、それに対して本人たちの意思が断固その立ち退きは嫌だと、6年くらい前にですね新しく住居を買って、で非常に環境もいい、田園地域なもんですから、本人たちの意思が非常に固いということで、会もそれに、全面的にバックアップして、とにかく工事用道路の建設を中止させようということで署名を集めまして、短期間にですね、1800くらい集まりました。で先日川崎市の市議会に、請願を出して、近々来月に審議会が開かれる予定です。でその請願にはですね、麻生区選出の自民党公明党全議員の紹介議員の署名をもらいまして、それで審議会に提出したと。でそこはフロンターレの運動場が近いところにありましてね、でその立ち退きを要請されている、若い主婦の方なんですけども、フロンターレのメンバーでもフロンターレのサポーターのメンバーでもあって、かなりそのフロンターレ のそういう支援者の方にも署名を広げて、一人で300人も400人もの署名を集めちゃってるんですね。で、会もそれ 全面的にそれに協力して、一体、皆さんのところにも署名をお願いして協力もいただいていますけども、そういう形でですね、工事ができなければそこでジュニアの建て込みも作れないという状況に、陥るわけなんですね。果たしてどういうことになるのかちょっと分かりません。でここは町田との境界なんで、町田の方は今道路があるんですね。ただそれは住宅街なんで、町田の方の自治会の方も反対するということで川崎の方で作ろうとしたわけなんで、これがまかり間違って今度町田の方で作ろうというふうになるかもしれません。そういうことで両方境界に渡ってるんですけども、住民の運動が今そういう形で起きているということで簡単に報告を終わります。
はい、ありがとうございました。今日の裁判でですね、関島弁護士と泉弁護士が意見陳述をして、立派な意見陳述書があるんですけど、ちょっと資料が間に合わなくてですね、今日中にPDF にして、皆さんのところに、お送りします。それから明日になると思いますけれども、ホームページにもですね掲載をして、大変素晴らしい内容ですので、そういう形でご覧いただきたいというふうに思います。
これホームページに出したって
はい、
これホームページに、
はい、はい、山梨の、アニメのタウンですね。はい、わかりました。皆さんぜひホームページをですね、リニアストップリニア訴訟原告団っていうので行けばホームページにアクセスできますので、ぜひ、ご覧になって、先ほど の情報共有化の、手段ですので、ぜひ活用していただきたいというふうに思います。それでは、ちょっと長くなりましたけれども、最後に、主催者のを代表してですね、沿線住民ネットワークの川村共同代表から、締めの挨拶をお願いします。
たびたび出てきて恥ずかしいです。今日は特にお三方の進歩は大変勉強になりました。それぞれの個性の中でそれぞれの立場から報道してくださっていることに感謝しています。確かに裁判にもそれからマスコミにも頼らないっていうのはそうだと思うんですけど、私たちの立場としては 裁判にもそれからマスコミも積極的に働きかける、こちらを大事にしたいというふうに思っています。今後私たち の, あの運動がますます大きくなるように皆さんにご協力をお願いしたいと思います。今日は長い間ありがとうございました。
それでは、これで、今日の報告集会を終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。気をつけてお帰りください。それから忘れ物はないように机の下等を確認